気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
よろしくメガドッグじゃなくて人間ドッグは毎年行った方がいいですよ、ラーメン大好きラーメンさんと。
そういえば健康診断のお知らせ来てたかな。健康には気をつけたいノブでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、なんでそこでわざわざジャンプネタを挟む必要があるの。
よろしくメガドッグでジャンプだった。
ジャンプですよ、うん、大好きでしたもん私。
いやね、勝手にしろとさ剣で超えたんですね、
は
い、
まさか。でもあれがアニメになるとはね、うん、何でもありだったんですね、これは。
吠えろ RX7 ですね。
RX7 はあれじゃん、ナチハンですよ。
そう、トリプルローダー。
はい、で、あれですか、その頃は多分最初のキャノンボールで、
うん、
メカドッグの
ブルドッグだったっけ最初。
違います、セリカですね。
あ、WX、
WX ですね。
あ、
で、ニトロをぶち込んで、
でゴールまで爆発しちゃって
、そうそう、全員ブロしちゃうんですよね。ごめんよとか言って謝るんですよ最後。気の毒な話や。
あれ最後デタラメでしょ。
最後は
最後ナベさんって、あの伝説の、
はい、レーサーが、
レーサーが
目が見えなくなっちゃうんですよね。
で最後失明した状態でさっきと走ってたでしょ。
富士スピードウェイなんか目つむってでも走るみたいな感じ
で。出たらねでしょあれ。
ちょっとあれは無茶だなと思った、うん、そんな人運転しちゃいけませんよ。
そうそうそうそう。いやでもなんかあの頃の車楽しかったね。
あの頃はね、まあ、あのスーパーカーブームがちょっと後だったんですよね。
あ、
でそのフェラーリやらポルシェやらランボルギーニやらっていって、うん、でそういうので子供たちが飛びついてて、その後に
その、ね、世代が大人になった時だよね。だから
もうちょっと前ですよ、うん、小学生ぐらいだったんで、
あ、そうか、
あのフェアリー Z とかサバンナ RX7 だとか、
セリカ WX、
セリカもそうだし、やっぱりでも印象に残ってるのはホンダ CRX ですね。なんといっても04大会の時で最初に盗まれちゃうんですよ CRX が、
うん、
メカドックの CRX、
あ、バラード CRX ね。
そうそう、バラード CRX です、うん、盗まれちゃってね。でどうしようって困ってるところに、あのなんか助け船が出て、
うん、
で1台車を手に入れるんですけど、うん、今度はターボをボルトオンするんだとか言って、
うん、
え、ターボ、こんな400m のスプリント走でターボなんて、ターボラグがあって不利だろうみたいなことを言うんですけど、
うん、
それはあのなんとかするさみたいな感じでなんとかしちゃうんですわ。
何をしたの、
あまり覚えてないけど、なんかうまいことしたんでしょ。
スーパーチャージャーをつけたとかそういうわけじゃない、ツインチャージャーにしたとかそういう話じゃ
ない、あんまり細かいこと覚えてないやん。
あの、いや、なんか今の車ちょっと分かんない、昔ってなんかその改造要素がいっぱいあったんでしょ多分。あんまりダメさ、その走る車分かんないから。
あれなんです、エンジンが、
うん、
大きいエンジンというか、まあ、例えばそのスカイラインに乗ってた6気筒エンジンね、直列6気筒エンジンなんて、
うん、
あの結構頑丈に作ってあって、
うん、
あのなんか改造する余地がいっぱいあったみたいですね昔の車。今のはもうギリギリに設計してあるからもう手出しようがないみたい。
あ、そういうことね。
今でもその古い車をこの好き好んで古い車をわざわざ手に入れて改造する人ってまだまだいっぱいいますけど、多分そういう改造する余地がいっぱいあるから、こう何ですか、遊びがいがあるというか、いじくりがいがあるんでしょうね。
そのこの間ネットニュースでやってたんだけど、そういう20年前とかそのくらい あのスポーツカーが今あのおじさんたちがすごく買っているっていう、
うん、
だから NSX だとかスープラだとか、それこそ、
まあ、でも古い車ってそもそもいい状態のものがないし、
うん、あ、そうか、
手に入ったとしても大体あのいろんなとこで遊び尽くされているのがポロッと出てくる
もうボロボロになったやつばっかってことね。
で大体維持費かかりますしね。
あ、
今の車なんて、そう、この間、うん、熊本に、まあ、の地震が起きる前に熊本に行ったんですけど、はいはいはい、レンタカー借りたんですよ。
はあ、
で、まあ、その時は軽だったんですけど、
うん、
3日か4日ぐらい、すぐ帰ってきちゃったから2日かな、1泊しかしなかったので2日でも借りただけで、
うん、
でもまあ熊本って広いので、その空港から目的地まで3、40分ぐらい走るんですね、
うん、
でまあ目的地に着いて、でまあホテルに行ったりとかご飯食べたりとかでうろうろうろうろして、で次の日もまた同じ30分40分ぐらいかけて空港のフロアのレンタカー屋さんまで帰るんですけど、
うん、
レンタカーってほら満タンにして返さなきゃいけないじゃない
ですか。満
タン
返し。
で、はい、すぐそばにスタンドがあったんで、
うん、
で入ったんですよ。でガソリン入れてノズル突っ込んで、まあ、セルフなんで、うん、でレバーギュッて引いたら、うん、カチャッとこうやって、
すぐ
うん、カチャッ、あれ、え、もう終わりみたいな、
うん、
それくらい燃費いいんですよ。全然減ってないかと思えば、
は
あ、私の乗ってる車、今ホンダのあのアコードっていう車に乗ってるんですけど、随分古い車ですわ。ユーロ R っていうグレードが出た一番最初のモデルなんですけど、
うん、
もうだいぶ前ですよ、十何年以上前の車なんだけど、はい、うちの家からこのラーメンスタジオ来るじゃないですか、はい、で帰ってくるともう針が30度ぐらい動いてるのめちゃくちゃ燃費が悪い。
そうだね、ラーメンさんの車も結局そうだ、16年前の車だから、でしかもディーゼルでしょ、
はい、
どんどん減っていくもん
ね
メーターが。
でガソリンは食うし、
うん、
昔の車ってパワーを出すためには排気量を上げようっていう、
ああ結構そうだ、ね、
分かりやすいやり方でパワー上げてた、
うん、アメリカンな感じだったよね。
でターボつけたりとか、うん、最近の車はそんなターボつけなくてもね、元気に回るし、
うん、
ハイブリッドで電気のパワーでこう、ね、パワーアップするなんてのもありますけど、
うん、
私のアコードも 2.2 リットルあるんですけど、
うん、
まあ、とにかく 0.2 リットル分をパワーを上げるために追加しましたって感じなんでまず重量税が自動車税ですね、
うん、
自動車税がちょっと割高になるのと、
うん、
古い車なんで、
うん、
15% 割増になってるんですよ。
え、何が？
重量税が、自動車税が。
あ、そうなの？
ラーメンさんの車も多分そうですよ。
え、本当に？
古い車って税金高いんですよ。
あ、全然知らなかった。
そのエコな車に乗りましょう的な後押しもあって、
あ、
古い車ってほらエコ技術がまだ未熟だった頃だから、
あ、そうか、
燃費も悪いし環境に良くないじゃないですか。
あ、
ただ税金を乗ってて新しい車買えよって、
なんか長く大事に乗ろうよっていう気は国にはさらさらないってことですね。そうそう
そ
う、
フランスとか行くと、
うん、
もう完全に乗れないらしいですよ、古い車は。
あ、本当に？
なんかそういう国があって、登録してから何年か経つと、
うん、
もう乗っちゃダメ、
賞味期限切れみたいな、
賞味期限切れで、うちの国では走っちゃダメみたいな。
それどうするの？アフリカとかに持っていくの
か、まあ処分するしかないでしょうね。
あ、まあ、ただ経済は潤いそうな感じはしますね、それだとなんか、まあ、
そうでしょうね。確かに古いものを大事に使うっていうのもね、一つの節約ではありますけど、でもやっぱりこう古い車はガソリンをたくさん食うし、
あ、そうだね、
環境技術もよろしくないので ね、
だから一番いいのはだから昔の車を、だから僕このボディが好きだからこれでハイブリッドのエンジン積んでくださいって、できればいいのにね。できないかな、
どうなのかな、ちょっとよくわかんないです
ね。今
中身だけね。
そうそう、中身だけ最新にして外見
で、それで登録が取れれば、
そうそうそうそう、
あれなんですよ。だからトヨタの 2000GT をまるっと電気自動車にしちゃったみたいな、そういう人もいますよ。
え、それできるの？
トヨタの 2000GT って古い車の側だけはオリジナルのままで、
うんうん、
中身とかエンジンを電気自動車にしちゃったんじゃないかな。
へー、まあ、そうなればいいのにね。
そっちの方がなんか夢があります
ね。ね、みんな車もだってみんな似たような感じですよ今、
うん、
なんかどれか1個が流行るとみんな各社そういう感じになるから、なんか個性がないでしょなんかみんな、
うん、ミニバンとかなんてみんな同じ形に見えちゃいますよね、
うん、だそれがほら昔のボンネットバスみたいな、ああいうなんかあるじゃないですか、なんか
バスです、
鼻の長いあの、
はい、
バストラックみたいな、ああいうのもあるし、ワーゲンみたいなやつもあるし、 いやそうすればもっと、あそうそう、この間レンタル行って、
レンタル行って、
そう、ファスティングの間の閉じこ、引きこもりの、
はい、
あれを見たの、オールウェイズ三丁目の夕日だったかな
見たんですか。
見たの。いや、あの物語自体はしょうもない話よあれ、うん、だけどあの舞台をよくあの映像化したなと思って、
はあ、
もうまんま昭和30年代の、うん、あれどうやってやってるの、昔の映像に今のこう合成してるのか、
あれセットを作ったんじゃないの。
いや道路とかもね、ちゃんと車ビュンビュンビュン昔の車が走ってて、うん、CG にしてはよくできてるし、いや どうなってんのかなと思って。
あ、そうですか。
いやあの世界観はね、ラーメン博物館につながるもんがありましたね新横浜ラーメン博物館行ったことあります？
ない
ない、
うん、ないよ
これちょっと今度番組で行かなかんせんじゃん、これ一回、
あ新横まで行きますか。
新横行って
でラーメン博物館行って、
でまあインタビュー、
インタビュー
まあ館長さんとかに、なんか僕たちこういう番組やってるんですけど、ちょっと一回試みてもいいかな、まあ、とりあえずまず行ったら、あの行ったことない人のためにねちょっと、はい、あの軽く説明しますけど、新横浜の駅から、徒歩、まあ、5分ぐらいのところにある、うん、ラーメンテーマパークですね、
はいはい、
で、ビル1個がそのラーメンテーマパークになってて、うん、まあ上の階ではこうラーメンの歴史を、うん、あの説明していたり、お土産グッズがあったり、うん、で地下に行くともうこの地下のエリアが、なんていうの、大きな空間になってて、そこがまんま昭和30年代の夕焼けの東京の下町のラーメン屋さんが、うん、あのチャルメラが鳴ってるような下町の雰囲気をそこで作ってるんです、
う
ん、
ほう、
だからなんかあのちょっとノスタルジックな雰囲気です、うん、本当オールウェイズのあの世界観が、あのラーメン博物館にあって、で係員さんもそのお店のスタッフさんも、登場人物になりきってるんですよ、
はあ、
駐在さんみたいなそのおまわりさんの格好をして、うん、おまわりさんの仕草やりながら、あのお客さん案内したり、うん、なんかその下町の何々さんとかそういうなんか設定があって、係の人も
なんか明治村みたいですね。
そうそう、そんな感じ、面白いですよ。一日いてもね、あのなんか飽きないイベントもあったりして中で、ラーメン好きな方はぜひ一度新横浜ラーメン博物館ぜひ一度。
なるほど、
はい、
大阪にもなんかそういう昔の路地を再現したようなところがあったような気がしますよ。
ん？
どこだったか忘れちゃった。
ラーメン？ラーメンとは関係ない
し、ラーメンだけじゃないけど、
うん、
それっぽいのとこあったような気がするな。でもその三丁目の夕日っていう映画見たことないんですけど、
うん、
なんか苦手愛、
うん、
昭和ノスタルジーみたいな、
うん、
前向いて歩いていこうぜっていう気になっちゃう昔のことを解雇せんと。
いやだからあれを見ると余計にね、なんか前を見たく、こっちも大面白いんだけど、あこういうのがあってみんな頑張ってきたから先があるから、よしもっと頑張ろうって気にはラーメンさんなったんだけど。
あ、そうですか、
うん、確かにあのなんか夕暮れが似合うねやっぱり夕日っていうあのタイトルにもあるように、なんかちょっと日曜日のサザエさんみたいな感じの
あれ原作の漫画読んだことあります？
え、漫画なの原作？
そうですよね、ビッグコミックスピーツかなんかでずっと連載、ずっと連載されてますけど。あ、ほんと？まあ原作の漫画が私苦手だったんで、
うん、
だから映画も
見たい。や映画はあれ、あの、あの世界観を楽しむだけ、あのストーリーはね一切いらないから。
スターウォーズみたいなもんですね。
まあまあまあまあ
まあ映画の話しだすとさ、
そうそうそう、
またあのどこかが歌詞だからちょっとそれは違うぞみたいな話がね入ってきそうですね、
うん、いやだからね、なんで映画の話になったんですか、オールウェイズ。
ラーメン博物館。
ラーメン博物館。なんでラーメン博物館の話になったんだ。
でもラーメン博物館行って新横まで行ったら帰りにはシューマイ弁当買ってきて。
崎陽軒
食べたいな。
波動軒。
波動軒。
崎陽軒。
波動軒。
崎陽軒ね、もう横見てあちこちにあるね。
あ、そうなんですか。
いろんな駅にちゃんと売ってて。うんうん、 あそこおはぎまで作ってるからね今。崎陽軒のおはぎって意味が分からなかったんだけど。
シウマイ弁当だけでいいじゃん。あんまりこう手を広げすぎると、うん、ののもどうかなと思いますけど。
うん、何にも繋がらないですけど今日もう行きますか。じゃあ。
アサリ。アサリです。
まずメーカーどこですかこれ。
はい、今日の獲物でございます。はい、札幌一番。極だしアサリ。ガーリックバター。ガーリックバター風味醤油ラーメン。うん、なんだなんだ。アサリなのにガーリックバター風味醤油ラーメン。
でアサリベースのだしにガーリックとバターの風味をこう効かした醤油ラーメンのことですねこれは。
なるほど。極だしって書いてありますけど。
だからアサリだけでも言ってもいいと思うんだけどここにあえてアサリの旨味を消してしまうかもしれないガーリックパウダーが入ってるのちょっと気になって買ってみたんですよ今回。
まあアサリだけだとなんかこう確かにすごくいい出汁出ますよアサリって、う
ん、ほら前もサミットのラーメンやったでしょサミットのカップラーメン、はいはい、あの時アサリ出汁がちょっと入ってたんですよあれ
伊勢
伊勢
伊勢伊勢島
伊勢島ラーメン
もう忘れちゃったでは開けてみましょうか、はい、開けにくいなんだこれお湯注ぐだけのタイプです。
あもうスープも全部入ってますね、
はい、ちなみにですね、はい、この蓋の上に仕上げの小袋ってのが入ってたんですけど
仕上げの小袋
さあ何召し上がりの直前にお入れください。
オイル系かなんじゃ
中が何かは書いてないです。
あ多分ガーリックオイルじゃないか、うん、ガーリックとバターってことは。
あそうですね。あ見てあの乾燥したこれは貝ですよ。アサリなのかな。
あ本当だ
入ってる。あちょっと期待しちゃうなこれ。
あの容器はなんか変にシンプルですねこれ。
カップヌードルの大サイズですねこれ。
なんか売りたいのかってかなんかアピールがなんか弱い。
弱いな。シンプルですね。
極だし。
逆にラーメン屋さんが手に取りたくなるような感じかもしれない。
そうそうそう。
これはあまり売れんだろうなみたいな。
うん。これは本当皆さんにお伝えしてみお伝えしないといけないなと。でもね、あの札幌一番産業食品さんが研究の末に出した商品ですからね。さあお湯を注いでみましょう。これはフライ麺です。
3分かなこれ。
はい3分です。はい、じゃあ
これなんとね、
はい、
あの日清のカップヌードルみたいにフィルムにシールが貼ってあったんですよ。
だだこれは
札幌一
番。札幌一番なのに
フィルムにシールが貼ってあって、これほら蓋が閉じれるのに使えるようにできている、うん、
なんか親切これね。で食べた後の分別の際こっから剥がせますって。
あ外側の、うん、あれが何つうこれ紙かな。
紙だ。
紙が剥がせて、うん、で内側はこう発泡スチロールですもんね、
うん、
で分別して捨てれるとのはいいんだけど、うん、この仕上げの小袋これがあのてっぺんに糊でついてるじゃないですか今お湯入れて蓋が温まってきたら、うん、海苔がまた溶けてきてネバネバするんですよこれ。
札幌一番さんここはちょっと改良の余地がありますね。別にひっつけなくてもよかったのにねこれね。
ああどうせシュリンクでペッタンコにくっついてるし、うん、なんか海苔つけてると、うん、なんか妙な感じだな。さあ3分経ちましたこの仕上げの小袋蓋から取るとこの海苔がねちょーってこう剥がれてきます。見た目が非常に悪い。じゃあ蓋剥がしますね。あ、アサリがいますよちゃんと。お、いい感じになってるのかなこれ。
本当アサリがいっぱいいる。
さてさてアサリちゃんは活躍できるかな。よいしょよいしょっと。
謎の。
じゃあここに謎の仕上げの小袋。はい、何が入ってるんでしょうね。よいしょ。マジックカットじゃない。あれ。これさ、この仕上げの小袋、
うん、
あのなんかこの切ろうと思ったら横がマジックカットじゃなくて
切れないんですよね。
なみなみの方から切ろうとして、うん、でコネコネ触ってるうちに、うん、さっきのネバッとしてたこう接着剤が手についたりとかしてちょっと嫌な気分になりました、
はい、今なんかマジックカット当たり前の世の中だもんね。
そうそうそう、透明の
油
かな。油かな。
さあこれ何の油ですか。ちょっとペロペロしてください。
バターだ。
ガーリックではない。
ガーリックバターだ、うん、透明なんですけどガーリックバターですこれ、うん、味はあのガーリックトーストの風味、
うんうんうん、あそうだねバターとガーリックなんでさあ完成しました、
はい、実食いきます、はい、
自食
今の油のガーリックトースト、ガーリックバター、
アサリの香りは
全くしません。匂いがもうガーリックトーストの匂いしかしない。
何これ。
汁
じゃあ、ね、汁いってみましょう。
あでもちゃんと貝の味はする。
お殺してない。
あアサリのバター炒め蒸し、
あ
バター炒め蒸し、はいはい、うんうん、あわりかししっかりとしたスープです。あちゃんとアサリちゃんいるわ。よかった、筋肉マンに負けてない。はい、フライ麺フライ麺フライ麺。
軽いですね。あの具の、
え具、あ具、あそういえば具、ああさりちゃんがどっか行っちゃいました
かな、
沈んじゃったかな。あでもちゃんとスープで存在感の、あいたいたいたいた、スープで存在感はしっかり残してます。はいあさりちゃん出てきました。あ貝の味します。
お、
なんかあさりというよりしじみですねこれ。しじみが入ってんじゃないかこれ。
あさりでございます。
そうですね、アサリって書いてあるよね。シジミっぽかったけどな、サイズ的には。もうね、
うん、
ガーリックトーストです、これ。
ガーリックトースト、うん、アサリはどこ行ったんですか。
あ、でもちゃんとアサリのコクもいますよ、
うん、はい、じゃあちょっとラーメンさん見た目は、透き通ったそうですね、スープの色してますね。匂いが本当ガーリックトースト、うん、バターとガーリックとほのかにあのアサリの貝の匂いがします。ではスープいきます。あ貝は全然威張ってる。
いるいる、ちゃんといる、
うん、いや、おとなしくない。うん、うん、うん、
で多分そのスープの土台を支えているのがきっとあのポークだったり、
うん、
チキンだったりするんですよね。
麺いきます。うん、フライ麺だけどこの麺をすするときにで、すすると貝の風味が鼻の中にスーッと入ってくるね、これ。
でもなんかバターすごく強くないですか？
うん、ほんと、アサリのバタムシだね、これね。で、ガーリック効かせました、みたいな、
はあ、
居酒屋メニューだね、なんかこれ。
ああ、そうですな。
うん、あのフライドガーリックも入ってて細かいニンニクの切れ端が入ってますね、いっぱい。あ、ニンニク、
ニンニク、
フライドガーリック噛むとね、ニンニクの香りがパンと広がります、うん、うん、うん、貝、アサリ味。ラムさんもアサリを探します。さあ、潮干狩り、
うん、潮干狩りか、
あ、出てきた、出てきました、アサリ。ほんとシジミぐらいの大きさだね、これ。アサリってだいたい 2センチ、3センチぐらいあるでしょ、具。
少なくともこのパッケージに書いてある写真のようなこんな大物はいないです
ね。いないね。 あのおつまみの、
うんうん、
あの貝のおつまみあるじゃないですか、あれの味がする、干物の、うん、
やっぱり貝っていい出汁が出るんですね。
あ、強いね出汁が、うん、極出汁。これニンニクとバターなかったらどうなんだろう。
でもニンニクバターが強すぎるような気がするな、うん、
ちょっとね、
うん、
もっとこの醤油とアサリをこう前面に出した方がアサリの良さが出るような気がするんだけど、
そうするとこの間の伊勢志摩ラーメンになるんじゃないの。
あ、そうか、
あれ 塩味でした、
あれ塩味。まあ、だからそれじゃあ普通だってことで、あのエッジの効いてる三洋食品はこういう一歩ひねりを入れてきたんじゃないかと。
いやでも悪くないでしょ、
うん、悪く、味は全然悪くない、
アサリの味、肉も、うん、ただこのバターガーリック、ガーリックバターがなかったらどうなるんだろうっていう気にはなりますね、
うん、
もうちょっとシンプルに仕上げても良かったんじゃないかなって、
うん、
だろうこの何でもかんでもとりあえずぶち込んでみましたみたいな。
いやなんかねその感が強いよねこれ。
だからその学芸会をやってる浅井ちゃんとその同じステージで筋肉マンションやってるみたいな。
で両者両さんも入ってきたみたいな感じだねなんかね。
うん、
そうね、どっちかというとバランス悪いよねだから。
悪いね。
うん、
悪いと思う。こんだけあの濃いキャラクターの、ね、出演者を揃えているんだったらそれぞれの舞台を用意してあげてもよかったんじゃないかな、
うん
うん、ファミコンジャンプってしてます？
あそれだね、
うん、
もう今日の例えもそれにしといてくださいも
はい、じゃあ、札幌一番ごこだし野菜のガリックバター風味醤油ラーメンはあのラーメン界のファミコンジャンプの、
はい、そうです、
はい、いうことがもう決まっちゃいましたね。
本当はエクスペンダブルスって言おうと思ってたんだけど
まあそれでもいいじゃないですか前言わんかったっけそれって
言ったっけ、
言ったかな。
あ、それアベンジャーズよそれは。
まあアベンジャーズとにかくなんかこのスター喪失み
たいな感じ
ですね。そうそうそうそう、うん、でもファミコンジャンプぐらいでちょうどいい。
うん、あのクソゲーだったね
まあ、あのジャンプであることに意味があったんだけ
ど、うん、でもあの貝好きの人は全然、
うん、いけると思う。貝好きの人はでもそんなにバターとかはいらんような気がすると思うけどな、
うん、どういう時に食べればいいのこれ。
だからエクスペンタブル見ながら食べるんですよ。
ああスタローンもいると。
スタローンもいるしシュワルツェネッガーもいるし、うん、
で隠れたところにあのジェットリーもいると。
ねジェットリーもいるんですよねジェイソン・ステイさんもステイさんもいれば
強すぎ。
だって一人一人がもうあのあれじゃないですか、あの軍隊を一つぐらい葬れるぐらいの実力を持った連中が集まるわけでしょ、う
ん、だから本当そこにセガールも入ってほしいよね、スティーブン・セガールも
ああそうか、セガールはなんかちょっと違う気がするな。
でセガールね、あの沈黙のシリーズあるじゃん、あれ、
はいはい、
もうね水戸黄門みたいだもんね、まあ、もう絶対勝つじゃん、はい、あんたみたいな。
大なるマンネイです
よ、ね、ゴンブタ、
うん、なんか、ま、オールバックのガタイのいいコックがいるなと思ったらあれでしょ
でただナイフの使い方だけ細かいのね、チャチャチャチャチャって戦闘シーンが。
まあ、いろいろ豪華な、
うん、まあ、オールスターですね、本当に、はい、We are the world です、
はい、
はい、
でした、
ごちそうさまでした。
ラ
ーメンさん一言コーナー行きましょうか。ラーメンさんの一言コーナー、今日はですね、また美味しいラーメン屋さんの見つけ方を、
はい、うん、その2、
その2を行きたいと思います。美味しいラーメン屋さんを見つけるヒントは、
うん、
スープの種類が1種類のところを探してくださいということです。
ずっと前になんかこうとりあえず味噌を頼めって
言ったのとはまた違う、あれは
真逆の発想ですね。
そう、前言った、迷った時いろいろスープがある場合は味噌を選ぶ、これは失敗しないため、うん、で今度成功したいためには、いろいろスープを取り扱ってるところじゃなくて、一本勝負のところ、ラーメンのスープ作るって意外とね、はい、相当大変な作業なんですよあれ、
そうでしょうね、
それを2個も3個も作れるよりもこのラーメン屋さんなんか一点集中の方がより極まった味が出てくる可能性が高いので、美味しいラーメン屋さん探したいのであれば、スープの味は1種類のところを探してください。
フランスに行くと、
フランス
でラーメンが出されると、麺を残してでもスープを飲み干すっぽいんですよ、麺とか具は残しておいてもスープだけは全部平らげる、どうしてそんなことするのって誰か聞いたんですけど、だってこの料理はスープが命なんでしょと。やっぱりフランス料理も、スープが命じゃないですか、レストランに行くとスープの番をしている専門の、スタッフがいるぐらいなので、それぐらいスープには大事重きを置いているということで、フランスではだって麺は買ってくるんじゃないですかね、買ってきたりするから、だからスープを楽しむ料理なんだっていう風に認識されてるという話を聞いたことがあります。ということでした。
はい、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
エンディングです。
エンディング、
ファミコンジャンプって誰が出てたか覚えてます？
悟空、
リョウさん、
筋肉マン、
ジョジョ、あとジャングルの王者ターちゃんとかも
出てた。ああいたね。ウィングマンは出ない。
覚えてない。
ターちゃん懐かしいね。ろくでなしブルースは出てないですか？前田大尊。
なんかでもだって片や星を一つ破壊できるぐらいの人もいれば、片や下町で拳銃撃ってるだけの人でしょ。まあまあ。ファミコンジャンプですからね、
今出たらもうプレステジャンプってこと？
まあそうな
る。いや、あのプレステ4ってすごいね。この間ちょっとちらっと見たんだけど。
あ、見たんですか？なんで見たの？
YouTube で、あのスターウォーズの、
あー、あのやつね、はいはいはい、
いやすごいね今のゲームって、ね、ちょっとうずいたもんね、買おうかどうか気持ちが。
プレステ3を買った時に、
あ、持ってんの？
持ってたんですよ、
大
きいじゃないですか、
もう
なんかね、部屋の隅に置いとくと、空気清浄機みたいですよ。
そんなでかいの？
でブワーンとかって動くし、なんか存在感がある。もうゲーム機に見えないぐらい
の
もんなんで、あんなものを部屋に置いとくのは嫌だなと思った。
ゲームはね、Wii が最後だね。Wii ってあの棒振るやつ、
はい、わかりますよ、あれ子供が喜んでやってましたけどね。
あれは2日ぐらいは遊べるね、そっからもういらないね。
そうだね、もう今だってね、スマートフォンでやろうと思えばできちゃうし、
スマホのゲームってあんま面白くないでしょ。
面白いとか面白くないじゃなくて、こう、パッと思いついた時にできちゃうのがいいんじゃないですか。わざわざテレビの前に座ってスイッチポンって入れてディスク入れて、ね、立ち上がるまでちょびっと待ってみたいな。
画面も大きいし、今のゲームでテレビやるとこうで自分の操作感が全然違うじゃん。
なんかわざわざテレビの前に座ってやるっていうのがちょっと私はもうダメですね。
だよね、あれやっちゃうともう本当取り、もうそっから離れなくなっちゃうもんね。
もう2時間3時間そこにいる覚悟でやらないと。
2時間3時間じゃ済まないし、もうドラクエなかったら終わりだもんね、もうね。
まあスマホのゲームもやり始めちゃったのも、結果的にそうね、何時間もやっぱやっちゃうことになる時もありますけど。
あ、本当、やったことないもん。面白いの、スマホのゲーム。
面白い。
パズドラとか面白いの？
わかんない、やったことないから。
いやちょっとね、スマホのゲームちょっと一回やらないといけない。
やらなくてもいいですよ。やらなくて済むんだったらやらない方がいい。
あ、それテトリスとかないかな？
あるある
ある。
入ってますよ、これ、テトリス。まあまあ、暇つぶしにね、30分電車に乗ってる時とか。
だったらなんかニュース読んだり。
まあ私もそうしますけど、
まあ、30分あるなら このカップラーメンインデックスを聞いていただくのが一番いいんじゃないかと。はい、お後がよろしいようで、
今週もどうでもいいお話をお届けしました。皆様のお相手は、
はい、あさり会といえば武田久美子でしたね。ラーメン大好きラーメンさんと
武田久美子といえばその貝の水着しか私知りません。ノブがお送りしました。また来週。
さよなら。はい、ありがとうございます。